Radio Nikkei. Goji Kara Seiron Next.
5月13日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、内田まさみです。
久しぶりすぎて、
いや久しぶりすぎですよ。
ゴールデンウィークという、長期休みがあり、
はい、
我々の番組はもろそれに該当し、
うん、2週間ありませんでした、ね、月曜日の放送が。
もうウッチーと2週間もらいなんて何年ぶりってぐらいじゃない
し確かにね、
ゴールデン、お正月とか除けばほぼほぼ合ってんじゃない。
そうですよね、もう何年もね、
結構同じ期間週1で
確かにお久しぶりです。
お
元気ですか。
なんとかやってます。
何よりです。
はい、ありがとうございます。リスナーの方々も我々この2人のトークを2週間お待ちいただきましてありがとうございます。
どうだろう、待っててくれたのかしらそんな自虐ネタ突っ込まなくてもいい。
みんなもうほら早速ですよ。
もっと待っててくれてるの。
どんどんどんどんさ、うん、X が投稿してくださってるんで、
あ、まあ嬉しい。
はい、もう
そうですか。
何でも解説しちゃうよ今日は。
本当頑張っちゃうよ私も。
頑張っちゃうよ。もう喋、うん、りたいことが山ほどあってさ。
どうしよう、溢れちゃうね。
溢れちゃう。溢れてきそうだ。もうオープニングトーク終わろう。
さっさと本題行けと。
本題行こうと。
もう行こう。
話したらいいんぞと。
わかりました。はい。リスナーの皆さんも久しぶりだねというね、コメントね、
ガンガン投稿して今日。
どうだろう、もう入れられるかしら皆さんからのコメントいただいても。
もう
全部
拾おう。本当？わ
かりました。早口で今日はじゃあもういつもよりも 1.5 倍ぐらいの速さで。ね、
おはようございますみたいな
こんなこと言ってないで早く本題に入れって言われるかもしれません。
怒ってますよドリルショーとか、早くしろと
本当ごめんなさい、はい、じゃあもう進めていきますよ。今日も情報満載でお送りします。この番組はココザスの提供でお送りします。まずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょう。最初のニュースです。積水ハウス建設ホールディングスは8日、大工を中心とする職人候補として高校新卒ら134人が4月に入社したと発表しました。前年の39人の 3.4 倍です。
おお、
ねえ、
ねえ、これここでも何度か取り上げた、建築業界の2024年問題、
はい、
で、もともと大工さん足りてませんと、うん、でさらにですね、まあ、このところの、海外からの、まあ、いわゆる、外国からやってこられる労働者の方々が少なくなっているなど、
はい、まあ、日本ねお給料安いって言われちゃいますからね。
で、まあ、そもそも、まあ、なり手も少なかったみたいな感じで、はい、でそうすると、職人さん、まあ、外注する会社も多いですけど、まあ、自社で抱えておきたい職人さん、企業も結構増えてきてですね、うん、品質を保ちたいっていう思いもあって、
はい、
まあ、積水ハウスなんか特にですね、まあ、先行してこのようにですね、職人候補、まあ、今後、まあ、現場を担っていくような担当者を、うん、正社員で採用していくと。いうような、記事ですね、
はい、
でそもそも積水ハウスさん、まあ、ハウスのこれ建設子会社ですけども採用しているのは積水ハウスさんは、まあ、この職人さんの技ですね、うん、に対する、まあ、力の入れ方は、まあ、ハウスメーカーの中でも、まあ、抜きん出てるような特徴があって、
はい、
コンクールとかしてんだよね。
あ、そうなんですか。
どれぐらい技術があるかとかね。まあ、そういうような、流れで、まあ、この後は空き家問題の話を後半でしますけれども、空き家、昔かつてハウスメーカーさんは作っては壊すっていうですね、うん、まあ、消費型の住宅という揶揄されたこともありですね、もうこの30年ぐらいですね、やっぱり長期的に優良な住宅を建築しようと、そのためにはある程度品質の高い住宅で、それをいいものをちゃんと作って、うん、しっかりとメンテナンスをしてという循環の中で長期に使ってよというような流れに切り替えたわけですね、うんうん、まあ、積水ハウスさんそのなんかなんかリーディングカンパニーっぽいところがあって、で自分たちが建てた住宅を自分たちで買い取って、それをメンテナンスして再度売るとか、これスムストック事業っていう事業ですけど、そういうようなこともされていたりとかして、うん、まあ、今回の、採用を、職人候補の採用を3倍、典型的なですね、積水ハウスさんっぽい はい、あの流れだと思いますね。
そうですね。そういうコンテストやるって言ってもね、本当にやる気になりますしね、うん、で技術継承していくっていう面でも、そうそうそうそう、はい、すごく大事な、ま、取り組みではありますよね、は
い、こ他社さんも多分追随するんじゃないですかね、この流れはね、
う
ん、
そうかもしれませんね、はいはい、若いうちから囲い込んで育てていくっていうね、うん、
そうですね、はいはい、まあ、この手の流れセクシーホースさんお得意ですね。
あ、そうなんですね、はい、わ、はい、かりました。それでは次いきましょう。不動産開発の大手5社の2024年3月期決算が10日出揃いました。不動産市場の好況を背景に全社が最高益を更新しています。また各社とも2025年3月期の業績見通しでも最終増益を見込んでいます。
今日これ取り上げようとしてたんだけど、はい、今日見ましたか、
株価ですか、
はい、業種別見たら不動産、ね、メタメタでしたね。
そうなんですよ、一番下落率が大きい
でした、ね、はい、13個かあれカテゴリーに分かれてて最下位でしたよね、
33業種、はい、
一番
あります、ね、あ
の最後でしたよね、
はい、
それで
金利上がってきましたからね、ま、
最大手のですね三井不動産の株も結構下がってましたよね、
はい、
はい、まあ、取り上げた割にはですねちょっと今日は下がってたと。
そうですね、三井不動産で今日 5% を超える下落率、
ああ来てますね、うん、それでですね、まあ、いろんな各社ですね、まあ、最高益出てんだよね、
で、
売上利益
は、ね、は
い、とてもいいんだけど、うん、ただ25年3月期の見通しが思ったほど良くなかったんだよね。
うん、
でもそれが結構響いてるんじゃないかが一つ、
はい、
もう一つがやっぱ金利がじわじわと、特に固定金利の方がですね、0.94 とか5とか長期金利来てましたよね、
はい、10年債利回りが 0.940 ですね、
はい、来てましたもんね、
はい、
まあ、とかを考えると若干ですね、まあ、投資家とすればですねちょっとんっていう風にね思ったのかもしれませんが、ただ足元の状況は良いですよ、
はい
はい、それは間違いない。でこれはまあ、大手三井さん、三菱地所さん、東京不動産ホールディングス、そして住友不動産、まあ、主要の、ところは、まあ、全てですね、はい、最高益で出てたと。
そうですね、しかもだからそれに伴って増配をね、はい、発表しているところもね多いですからね。
なのでもうちょっとね、上がっててもという感じですが、まあ、ちょっと今日は嫌気がさしたのかなって感じでね。
うん、そうですね、今後だからまあ金利が上がってきて、はい、もちろん住宅ローン金利も上がってきてどうなのっていう心配はねあるかもしれませんけど、
まあ、そうですが、一方で、まあ、当然ながら住宅ローン金利が上がると、まあ、需要が先細るかもしれない、
うん、
そして、この大手企業は、まあ、住宅よりもですね多分自社で借りている、はい、金利負担です
が大きくなる、
大きくなる。ただし一方で賃料上がってますので、
そっか、そこでね回収できるっていう面もあるわけですね。
あるんです、そうですよね、まあ、賃料が上がっているというか、まあ、物価が上がっているからこそ金利が上がる可能性が出てきているわけですよね、
はい、
まあ、若干、まあ、ここでも何度もお話したように若干遅れますけれども賃料は上がってきている、まあ、そう考えればですね、まあ、そこまで金利のことはもう一気に 2% とか上がると話は別ですが、
はい、
上がったとしても、0.1 とか 0.25 ぐらいがマックスだと思いますので、それぐらいでしたら吸収できる範囲かなというところですので、多分大きかったのは、まあ、一服感ですね。まず一つはね、はい、結構上がりましたので
上がってきたから、
はい、この株価がね、はい、数ヶ月でっていうのと、もう一つが25年3月期なんか予想して以上に上がってないやんというようなところだと思いますね、うん、
期待が先行してたって面もあるのかもしれませんね。
ですね、はい、うん、まあ、ちなみにですけどダイブハウスさん、積水ハウスさん、まあ、ハウスメーカーなのかなっていうぐらい、まあ、ほとんども不動産業に近いハウスメーカーさんの株も同じような感じで、
はい、
三井不動産と同じような形で今日下げてましたね。
しかもまだ金利をすごい上げるというよりは、その長期国債を買い取ってる分をちょっと減額していくんじゃないかっていうね、
うん、そうですか、
見方です
けどね。そ
っからですか。だからまあとりあえずはちょっと一旦上がってたものを利食いしてっていうこと、うん、かもしれないですね。
今日はある方とお話をしていて、その方が、まあ、あの出版社の方ですけど、お話してたら不動産株いっぱい持ってて結構ウハウハなんですよとかって、うん、ちょうど1時ぐらいミーティングしてた時言ってたんですけど、
はい、
あのいやいやいや今日めちゃくちゃ下がってるよって言ったら、マジですかみたいな、朝から仕事で夢中で見てませんでしたって言って
聞きたくないことを聞いちゃったかもしれません。それではもう一本いきましょう。 日銀がマイナス金利解除後の地域金融機関の不動産融資動向を警戒しています。低金利下で利ざやを厚めに取れる不動産向けは重要な収益源となってきました。日銀の集計では地域金融機関の不動産向け融資残高はこの10年間でおよそ6割増加しましたが、金利上昇や市況変化によって地銀の収益を下押しするリスクが重しになっているということです。
これなんか嫌なニュースだよね。過去に今リスナーの方でもそうですが、50歳ぐらい以上の方々は、
はい、
なんかこのニュース見たことあるぞと、
うん、
リーマンショックの時 ね、
あ、そうですね、
リーマンショックにドアをかけてこの、まあ、当時貸し剥がしとかって言ってたけど、
うん、
リファイナンスね、プロジェクトマンションとか建てました。それでそのマンションがまあ半年とか1年っていうスパンで、ファイナンスを組んでやっている、売れ残りが出た銀行に対してリファイナンスをお願いしたけれども、まあ、こういうご時世ですから、リーマンショックのご時世ですから、加えて総量規制とは言わなかったけれども事実上の総量規制っぽい雰囲気があり、貸してくれなかった。そこでマンションディベロッパーがバタバタと倒れた、
うん、
2008年9年10年に起こった出来事ですね今の話は。
はい、
この、銀行の融資がすげえ増えたぞネタはですね、日本で過去バブルがうんちゃらかんちゃらの時にはよく出てくるニュースですので、うん、ちょっと警戒をしなきゃいけないというような記事ですが、まあ、今回メインは地銀さんがということですね、
うん、そうなんですね、はい、大手ではなく、
なんか、はい
はい、
でこれはアメリカの地銀でも似たような商業用不動産のって話がありました。これ
アメリカの方がひどいんじゃないですか。
もちろんアメリカの場合は価格が下落可能性が基調になってきているので、
はい、
担保割れが出てくるかもしれない。日本はまだそういう状況にありませんので、うん、警戒をしていると、日銀が警戒をしていると、うん、いうことですよね、
はい、
で、特にですね不動産投資を、まあ、平たくサラリーマン親さんっぽいあの手のですね不動産投資においては結構地銀が貸してますので、
そうですよね、
そこを絞るとですね、その不動産投資へのお金が入ってきにくくなるというところも警戒かなと思いますね。
どうなんでしょうね、これまだね本当にさっきも言いましたけど金利バンバン上がっていくわけじゃないんだよっていう状況は変わらないと思うんですよね、は
い
はいは
い、いうことでこれちょっと要注意で、まあ、まだ警戒か日銀が警戒かっていう程度の記事で、まあ、この図の記事はもう大体あの日本経済新聞日経新聞か真っ先に書きますけれど、
はい、はい、そうですね、
書きますけれど、
まあ、でも火種としてくすぶってるものがあるんだよっていう、
は
い、
火種のもっと下、もっと手前、もっと手前、
まだまだ、うん、
もしかすると火種になるかもねがあるよっていう、うん、
まだ煙も立ってない
けど、うん、これは確かにそのうちになる可能性がゼロとは言えないっていうのがこれね、うん、
なるほど、
はい、まあ、今のところは警戒で十分だと思いますが、
はい、
ちょっとくすぶってきたら要注意ということだと思います、
うん、なるほど、これがまた注目されるような相場になってしまわないことを、ね、
そうそうそう、
ちょっとね祈るという感じではありますけれど、
はい、
皆さんからもコメントいただいてますよ、はい、ドリル刺繍本当だ怒ってないよって入れてくれました高蔵さん、まあ、吉崎さん、うちさん、皆さんこんにちは、
はい、
はい、久しぶりにコメント入れてくれましたね。そして技術職、これ高見さんからね、うん、入れてくれましたけれども、うん、現場はホワイトカラーと違ってどうしても厳しい、きついギャラがあってあるから、正社員は長期囲い込みしたいんだろうね。問題は正社員雇用して一から教育するのはいいことだけど、技術だけ習得して逃げちゃう可能性もあるから、ギャラでも待遇でも、上でも厚遇できるかどうかかなっていうね、うん、
まあ言ってますね、はい、ただ、うん、一方でこの、住宅系メーカーは意外、うん、あのメーカーというか工務店ね、
うん、
住宅系のメーカーや工務店は結構最近このトレンドで、
うん、
あの職人を自社採用するトレンドになってきてるのは事実だと思いますし、さらにそういう会社をですね買収するとか、まあ、要はグループ入れちゃう、
はい、
というようなことも進めているというところで、多分そちらの方がですね今後は伸びしろがあるんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほど、はい、まあ、きっちり育てていくっていうことが大事なことでは
あり
ます
よね、まあ、言うてもなんかね家を建てるメーカーとして建てる職人が全てですよ、
いや本当そうですよね。すよ、
もちろん工場である程度作るんだけれども、やっぱそれを現場で組み立てないの力量ですからね。
本当そうですね、はいはい、ということでここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。さて今日はですね、この番組でも何度も取り上げた空き家についてですけれども、中でも空き家率の増加について吉崎さんに教えていただこうと思います。
空き家に対するに関するデータは5年に一度、調査される、住宅土地統計調査というものが、まあ、ベース、まあ、要はそれが国の調査です。総務省がやってる調査で、国の基幹統計、違う、基幹統計でいいか。
基幹統計。はい。
今、イントネーションが違う。基幹統計。
基幹統計。はい。
まあ、いや、国勢調査とかね、うん、ああいう、まあ、めちゃくちゃ重要な調査ですの一つです、
はい。でも5年に一度ってね、結構長いですよね。5年ってね。いや、
国勢調査だって5年ですよ。
そうか、大変な調査なんですね。大変な
大調査。ちなみに、これ、2023年が調査で、そのやつが24年に発表されてんだけど、今大規模って言ったんだけど、はい、全世帯の17分の1の標本調査ですので、うん、340万件対象ですね。相当な量です。これ住宅なんとか土地なので、例えばまあ、どこでもいい秋田県のどっか山の方の調査と東京で言うとデータが全然違うので、うん、サンプル調査してもですね、ある程度数がないとそのサンプルが有効性が欠けるってことね。
確かにそうですよね。またブレそうですもんね。
ブレそうです、うん、というその統計調査が今回出た、
はい、
だけど全部出てません。めちゃくちゃこれ量が多くて、この調査、
はあ、順次出していくみたいな感じなんです。
順次とか、とりあえず速報的に今回出た。はい、で住宅総数と空き家、うん、一番注目してるでしょうと。
なるほど。
多分総務省の人が一番メディアの人書きたいでしょうということで。
分かってらっしゃる。
そこを書きたいでしょうということで、最初に先出し。
うん。
4月30日に先出しした。
なるほど。
これが、総数と空き家。
空き家。
で、総数は、まあ、一応ざくって言うとこと、6502万戸。
はい。
前回調査2018年から261万戸 4.2% の増となっていますと、
うん、はい、過去最多だそうですよ。
過去最多で、はい、ず、まあ、これは調査以降ずっと最多です ね、
ずっと右肩上がり。
まあ、これそもそもですね、今日時間あるからゆっくり喋ると、そもそも、なんか昭和23年になんか戦後の住宅状況がどうなのか、ちゃんと家があるのかというようなところをですね、うん、まあ、調査したわけです。それを調べようと思って始めたデータで、
はい、
まあ、どんな風に皆さん住んでますかっていう調査でなっていて、まあ、住んでないところは空き家なんだけど、はい、で、全体ですはまあちょっと置いといて、空き家の話をすると、空き家は全国で900万戸。
これも過去最多。
細かく言うと 899. 点何倍だね。で、過去最多。前回調査が849万戸。で、51万戸増。ですが、空室率で見れば
13.8%。はい。
前回調査が 13.6。
うん。
まあ、細かく言うと 13.55。前々回調査、2013年が 13.53%。
ちょっとずつ、わずかずつ。
わずかずつですね。うん、しかしメディアは、 空き家率過去最多増と書いてましたが、はい、正しく書けば横ばいってことだね。
まあ、率をほぼね、ほぼね、四捨五入しちゃえば一緒よっていう、
四捨五入すれば横ばいというとこですが、まあ、ただ1993年から今回の30年間ので見れば、はい、まあ、実数で見れば約倍
そうか
になっているというところですが、2013年の調査に基づいて2014年にですね結果発表がありましたが、その後2014年の秋だったか、2015年だったかなに、民間のシンクタンクが今後の予測を発表した、
はい、
その予測を見ればですね、23年の空き家率はなんと 21% 予測だった。
それは全然違う数字になりましたね。
全く違う数字ですね、うん、前回の2018年調査も結果が出てる調査ですが時も 16.9% こちらも予想大外れ、
うん、
ちなみにこの後この予測では 25.5% 2028年調査では
またぐんと上がるってことですね。
上がるって調査になってますが、おそらくこうならない、後で説明しますけどこれ多分ならないと思います、はいはい、全くなってません現状、うん、はい、
予想と何が違うんですかね、はい、
ちょっとそれ後でやりましょう。
後でやる、
はい、一旦まず一旦事実だけまず言っていきましょう、
はい、
その次、空き家には4つの種類があるって話ここでも何度かした記憶がありますね、うん、はい、1つ目が賃貸住宅の空き家、まあ世に言う空室ですね、
はい、
2つ目が売却前の住宅、うん、つまり、未売却物件、
はい、
売れ残り分かんないけど物件で、3つ目が二次的住宅、これ別荘ですね、
うんうん
うん、主にはあと仮眠所みたいなところ、
はい、
そして長期不在の住宅、
うん、
まあ、これ4番目のこれが、まあ、いわゆる、倒壊の恐れとか景観を損なう、
うん、
まあ、
問題はだからこの長期不在ってやつですよね、はい、4番
というところです。
はい、
はい、で、今回そのこの問題の4番ですけど、例えば東京都で見れば全体の全ての中のさっき 13.何% が全国平均の空き家でしたけど、
はい、
4番は東京都では
2.6% 2.6%、はい、
前回調査では 2.3%、
まあちょっと増えましたけど、
はい、
でも 2% 台
です。神奈川県、
うん、
3.2%、
3.2、はい、
2番目に少ない神奈川県、前回調査は
3.3%、 3.3、 まあこれもほぼ横ばいですね。っていうか減ってるじゃないですか。
減ってるんですよ。続いて沖縄県 4.0%、
はい、
前回調査は 4.1%、
これも減ってる。
減ってる。福岡県、前回調査が4番目、前回調査が、あ、ごめんなさい、今回調査が 4.6、 前回が 4.3 というところでですね、まあ今ザクッと上げましたけど、ね、全部でね、4件が前回調査よりも下がっていくと。で、増えてるところ、確かに地方とかちょっと増えてるところもありますが、他のエリアでも 0.1 ポイントとか 0.23 ポイントぐらいが多いね。
いや、本当にわずかなんですね、そうするとね。
そうです。賃貸住宅の空き家と別荘と未売却物件の住宅を除けば、東京なんか 2. 何パーセントしかありませんからね。
これでじゃあ問題なのっていうことに、まあ、
確かに数は増えてて問題なんだけど、
まあ、そうですね。それで危険がね及んだりすることもあるわけですからね、は
い、でこれ想定以上に減った理由いきましょう、
はい、
で、まあ、まず一つ目がですね、2015年に空き家対策特措法っていうのができました。
はい、
でこれがですね、まあ、そういう良くないやつ、危ないやつは強制的に、うん、なんか指示を出して潰してくださいとか言いますよ、はい、そうですね、強制代執行って言いますけど、うん、やりますよっていうのを強化された。
それが効いてると
効いている、
はい、
そして補助金も結構出してる。
あ、そうなんですね、は
い、100万円分買いたい、マックス100万円まで出しますよとかも効いているとか、
うん、
はい、それともう一つ、まあ、今日の、今日かな、7日の日本経済新聞にも出てますけど、
はい、
住宅メーカーが買い取りとかをしてですね、
うんうんうん、
空き家にならないようにしてる。
なるほど。自分ところで、まあ、作ったから責任を持ってみたいなね。
はい、リフォームして再度売るとかですね、はい、している、うん、まあ、そういうようなこと。そして、大都市部ではですね、再開発がすごい進んでいる、
はい、
再開発を進むと、一体開発として、周辺の、いわゆる使ってないような、あるいはこの将来空き家になりそうなやつも一緒に開発しますので、うん、それで減ってきてる、
はい、
これらのことが相まってですね、想定以上に増えていないっていうのがですね、空き家の現状。ただし、 やっぱり超過疎地なんかでは空き家は増えていることは事実、うん、
はい、
ということで空き家問題完全にですね都市部と地方では状況が違うという、うん、都市部の中でも例えば地方の中心部もそうですし、県とかの単位で見れば人口減少してるんだけど、はい、県庁所在地なんかでは人口増えてるところもありますから、そういうところでは比較的解消に向かっている。徐々にですけど。ただし、やっぱり、山間部とか、人口が、著しく減少しているようなところでは空き家はかなり増えている。そして、それもですね、今、その各地域の自治体が、活用する取り組みをしていて、ワーケーションのために使ってくださいとか。
うん、そうみたいですよね、はい。で、カフェにしたりとかね、はい、なんかいろんなことやってますよね。
はい、もう一つ最後に、売買仲介が進まないというのがあって、要は価値がすごく低い。100万とか200万とか、もっと低いと50万とかで売買しているとですね、仲介会社がですね、手数料ほとんどもらえないわけです。
儲からないから手掛けない。
手掛けない。そこに対して、ここぐらいまでならもらっていいですよっていうようなやつを今しようとしている。あ、もう始まったかな、うん、している。ということで、空き家対策、かなりいろんな対策が行われている。
なるほど。
っていうのが現状です。
問題だっていうのはね、いろんなメディアでも言ってることですけど、はい、意外にちゃんと進んでんのよ、はい、その取り組みが。
はい、徐々にですけど進んでいる。なので予測が結構外れてきているということになります。
なるほど。
これはですね、かなり日本では2010年代前半も大問題と言われてましたけど、
うん、
徐々にですけれども、都市部では解決に向かいつつある、うん、ということだと思いますね。
なるほど。空き家問題ちょっと大変だよっていうメディアを見たら違うねっていうね。
そうそう、それぞれ、ね、それぞれだよっていう、うん、ここはいいところもだいぶいいところもあるよ、うん、全部とは言わないけどね、
はい、
はい、徐々にいい感じになりつつあるというようなところだと思いますので、
はい、
しっかりと情報を得ていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ということで、ワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。さて、番組もお別れのお時間近づいてきましたが、
これ
皆さんからの、ね、1人コメントもありますよ。
5時半さんかな、空き家再利用のアピールや税金の仕組みこれ変わったんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、6分の1に、小規模宅地の特例っていうのがですね、うん、特定空き家に認定されると、それが税金が住宅地の場合は減るんだけど減りませんようになったんで。
ああ、なるほどね、
はい、だからちゃんと処分してくださいということで、
うん、はい、マスコミは空き家過去最大と報道して何をしたいのか単純な問題提起をしたかったのか、それとも政府が何かをしようとしたくて、地ならしのためにそういう報道の仕方をしたのか、まあね、いろいろあると思いますが、
メディアはですね、早く速報性が大事ということで、大方記事は大体書いてますからね、ざっくりね。
なるほどね。
そうすると俺ちょっと予想より少ないじゃんって時はなかなか書きにくいんだねと新聞記者の某友人が言ってましたね。
あ、そうですか。はい、やっぱりね、ちゃんと真実を知らないとね、いけませんね。はい、はい、ただまあ空き家問題、今後ね、人口がもっともっと減ってくるってなると、やっぱり重要な問題になり、
うん、それは間違い、
可能性は、ね、
それは間違いないでしょうね。
だからそのあたりのこう物件を持つ持たないっていうところからね、そもそものところからなんかちょっと考えちゃうんですね、
は
い、
ちょっとそれじゃあ深掘りしてみましょう。
わかりました。
次週でも
よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
石崎誠二と
内田まさみでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。